皆さんこんにちは、ロボシンクの矢野です。このポッドキャストは耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに生成 AI を分かりやすく解説する番組です。今回のテーマは、新しく発表されたクロード3をレビュー、チャット GPT と比較してみたについて話していきます。はい、ということで今日は新しく発表された会話系生成 AI のクロード3について紹介したいと思います。前回のエピソードで音声生成 AI とポッドキャスターの文脈で話をするというふうにお伝えしていましたが、ちょっと今回ですね、新しくクロード3という生成 AI が発表されたので、それをちょっと先にですね、紹介していきたいと思います。音声 AI とあとはポッドキャスターのですね、文脈のエピソードに関しては、また次の配信で紹介していきたいと思います。もう台本はですね、出来上がっているので、あとは収録するだけなので、すいません。ちょっと今回の、配信はですね、クロード3を紹介していきたいと思います。はい。では、クロード3について、まあ、軽くですね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので紹介したいと思います。これですね、簡単に言うとですね、チャット GPT のようなサービスになります。チャット GPT のライバル会社と言っても過言ではないと思います。実際海外ではですね、チャット GPT キラーなんていうこうあだ名というか異名もありまして、チャット GPT のライバルということで言われている、生成 AI になります。で、このクロード3はですね、アンソロピックという、会社が開発した生成 AI になります。で、この、アンソロピックを開発した、人というか、まあ、あの会社の方ですね、これは実はオープン AI の元上級メンバーの方なんですね。で、まあ、OpenAI というのは、チャット GPT の開発会社ですね。OpenAI の、元上級メンバーで、兄弟、お兄さんと妹の、ダリオ・アモディさんとダニエラ・アモディさんによって、2021年に設立された企業でもあります。で、まあ、このお兄ちゃんの方ですね、元 OpenAI の研究担当副社長ということで、オープン AI でも重要なポジションについていた方なんですね。で、ただ2019年にオープン AI とマイクロソフトがこう協力することに関して、まあ、お兄ちゃんの方ですね、まあ、方向性の違いからオープン AI を、退社したと。そして、翌々年ですね、2021年にアンソロピックを会社設立したという流れですね。まあ、クロード3の開発会社の背景はこういったものになります。開発しているのは、クロードという会話系の生成 AI ですね。例えばですね、OpenAI だったら、チャット GPT という、生成 AI 開発してますよね。で、Google だったら、Gemini という、会話系の生成 AI を開発してるんですけども、今回紹介するのは、Anthropic という会社が開発したクロードという、生成 AI ですね。で、まあ、今回、バージョンがクロード3になりましたよという話です。で、これもともとですね、クロードに関しては、日本では使えなかったんですね。で、海外の SNS とか掲示板とかで、チャット GPT キラーとか、こう言われていた時期とかがあってですね。いや、いつ日本で使えるのかな、まあ、日本では展開しないのかな、というふうに思ってたんですけども、2023年の10月から日本でも使えるようになった。なので、まあ、2023年の10月なので、まあ、去年の10月なので、割と最近なんですよね。で、この時はクロード2という、モデルがリリースされました。で、今回、まあ、2024年の3月にクロード3が発表されたという流れですね。なので、クロード2自体がですね、日本に入ってきたのが2023年の10月なので、あまり知らない方が多い、サービスでもあります。ただですね、やっぱり SNS などを中心にですね、結構こう、クロード3すごいと。で、チャット GPT 超えてるという、まあ、声もよく聞きます。で、まあ、これは実際にですね、私もクロード3を使ってみたので、まあ、そういったチャット GPT とクロード3の比較なんかの話も絡めてですね、今日は話していきたいと思います。クロード3っていうのはですね、3つモデルがあります。で、このモデルというのは生成 AI の性能を左右するものなんですね。例えばチャット GPT なら、GPT3.5。と、あとは、有料版の方が利用できる GPT-4 というモデルがあります。で、クロード3にもこんな感じでですね、3つモデルが、あるんですね。で、そのモデルの名前というのが、下から、軽量のモデルからですね、小さいものにからですね、下から、俳句、ソネット、そして、オーパス。この3つですね。下から、俳句、ソネット、オーパス。 ですね。で、俳句は軽量なモデルで、上のものになってくるオーパスが高性能なモデルという感じですね。で、これ名前を聞くとですね、俳句っていうとこう日本の俳句がイメージされますよね。まあ、おそらくそういったところからインスピレーションというか、引用してきているのかなと思うんですけども、ですね、俳句って五七五で構成されますよね。で、クロード3の真ん中のモデルのソネットですね。これ元々の言葉はですね、14行からなる定型詩、シェイクスピアなんかが広く用いたものなんですけども、その14行からなる定型詩っていうのをソネットというふうに言うんですね。で、あと最上位モデルのオーパスに関しては、これはラテン語で、作品などを指す言葉で、よく音楽の分野で、使われている、言葉のようですね。まあ、なので俳句が五七五で、でソネットが14行で、であとはオーパスが、大きな、まあ、作品という括りでいうと、こうちょっと名前の由来がシャレが効いてる感じですよね。で、まあ、ちょっと話を戻すと、クロード3の無料プランで使えるのがソネットですね。ちょうど真ん中のモデルですね。最高モデルのオーパス、これはですね、月額20ドルのプランでないと利用できないんですね。で、この金額っていうのはチャット GPT の有料プランと同じ金額ですね。まあ、1ドル150円ぐらいとすると、月額3000円くらいになるので、まあ決して安い金額ではないという、チャット GPT と同じ金額ですね。で、ちなみに軽量モデルの俳句なんですけども、これはですね、ブラウザーから利用できるモデルとかではなくてですね、API からのみ利用できるものですね。API っていうのはですね、まあ、ちょっとプログラミングなんかでこう、カタカタっとしてその生成 AI モデルにアクセスするような形になります。まあ、なのでですね、クロードのサイトにアクセスしても、まあ、チャット GPT のような画面のサイトですね、にアクセスしても、俳句は使えないという形ですね。で、ただですね、俳句に関してはですね、API からのみ利用できるっていうアナウンスはあるんですけど、おそらくまだ API の方でも使えないんじゃないんですかね。まあ、とにかく俳句に関しては、ウェブの画面からは、利用できないという現状ですね、になってます。で、これクロード3何がすごいのかっていうとですね、アンソロピックがこう、クロード3を発表した時にですね、ベンチマークのテスト結果も公表したんですね。で、そのベンチマークのテスト結果が、チャット GPT の、GPT-4 よりも、優れていたと。うちのオーパスの方が GPT-4 よりも優れているぞ、っていうことをこう、パッと発表したわけですね。で、このベンチマークっていうのはですね、チャット GPT や、あとはジェミニーとか他のいろんな生成 AI のモデルがありますよね。それにこう、同じような条件で、こう、指示を出してですね、その生成結果が、うちのモデルは良かった。どこどこの会社のモデルよりも、高性能だった、優れていた、というようなものですね。で、これ、まあ、注意したいのがですね、このベンチマークのテスト結果を公表しているのは、アンソロピックが、公表している結果なんですね。まあ、そういった点も踏まえて、考えておきたいとは思いますが、まあ、一応そのベンチマークのテスト結果では、チャット GPT の GPT-4 よりも、良い結果が出ましたよ、という話があったわけです。で、ベンチマークの結果なんですけども、まあ、ちょっと音声のですね、ポッドキャストなので、詳しい数字なんかを割愛しますけど、端的に言うとですね、ポイントが3つあります。有料プランで使えるオーパスはですね、同じ有料プランで使える GPT-4 よりも性能が良かったと。で、無料プランのソネットですね、は同じ無料プランの GPT-3.5、チャット GPT の無料プランで使える GPT-3.5 よりも性能が良かったと。ということですね。で、最後が、チャット GPT っていうのは画像も認識できるんですね。GPT-4V。で、この画像認識の精度というのも、まあ、うちのクロード3ちゃんの方が、認識性能は良かったです。というようなことがですね、ベンチマークで公開されたんですね。で、こういう結果を踏まえてですね、まあ、海外では、チャット GPT やめて、クロード3に乗り換えるわっていう、まあ人も出てきてですね。で、日本でも、まあ、チャット GPT とクロード3どっちにしようっていう話が SNS とかでですね、盛り上がってですね。で、これですね、私も実際に使ってみたので、チャット GPT が良かったのか、クロード3が良かったのかっていうのを、まあ、お話ししたいと思うんですけども、まず先にお伝えするとですね、生成 AI っていうのは人の数だけ使い方があるんですね。例えば、ライターの方、 だと、まあ、ライティングを主に使ってますし、あとはプログラマーの方だと、主に生成 AI をプログラミングで使ったりとかですね、人の数、人の職業の数だけ、生成 AI の使い方っていうのは、まあ、千差万別なんですね。まあ、なので、誰それが、クロード3の方がいいと言ってもですね、実は、それは、あなたにとっては、その結果は同じじゃない、かもしれないということですね。そういった前提を踏まえてお話しするとですね、結論手短に言うとですね、クロード3は評判通り、いいサービスだったんですけども、チャット GPT から乗り換えるまではいかなかったなっていうのが、私の感想です。まあ、私ですね。私個人の感想ですね。ちょっと私の所感を、まとめさせていただくとですね、チャット GPT の無料版を使っている人、これはですね、クロード3使ってもいいと思います。無料版ですね。なぜなら、GPT 3.5、 無料版で使える GPT 3.5 よりもクロード3の、無料版で使えるソネットの方がベンチマークのテスト結果がいいからですね。どっちも無料なんで、それならいい方、いい結果が出ていると言われている方を使っちゃおうという、まあ、発想ですね。ちなみにですね、クロード3は無料で利用できます。必要なのは電話番号の登録だけですかね。あとはメールアドレスとか Google アカウントなんかの連携ですね。で、次に、チャット GPT の有料版を使っている人。これはですね、わざわざクロード3に課金する必要はないかなというのが私の感想です。確かにベンチマークの、結果はですね、クロード3の方がいいみたいなんですけども、自分のケースであれば、私のケースであればですね、まあそれは誤差の範囲内かなと、思ってます。で、GPT をですね、解約してクロード3に移行しようとまでは、自分は思わなかったなというのが、まあ、正直な感想ですね。これからその実際にチャット GPT と、クロード3を比較した結果を交えながらですね、ちょっと解説していきますね。で、今回ですね、いろいろな指示を、出して比較してみました。ちなみにですね、比較したのは、有料版の GPT-4 と、あとは、有料版の、クロード3の有料版のオーパス最上位モデルですね。同じ指示をAI にしてみました。で、まずやったのがですね、メールの作成ですね。ちょうどですね、営業のメールが届いていたので、お断りを書いてください、みたいなこう指示をですね、チャット GPT とクロード3に投げてみました。で、結論としてはですね、生成するスピードはクロード3の方が早いですね。あと、メールの内容、こう、お断りのメールの内容もですね、クロード3の方が自然な印象を受けました。これは、あくまで私の主観なんですけども、チャット GPT のものはですね、まあ、ちょっとプロンプトも、適当に打ったプロンプトだったのであれなんですけども、若干、AI が作ったような文章かなという印象を受けました。で、一方、クロード3の方はですね、同じ、指示だったんですけども、こう結構自然な内容で、まあ、スマートな断り、文言を考えてくれました。で、次にですね、もう一個メールを作ってみたんですね。で、これはポッドキャストの出演依頼という、設定で作ってみました。まあ、ある有名なポッドキャスターの方に、私が、うちのロボシンク出演してくださいよっていうような、こう、営業のメールを、想定した、ものをですね、作成してもらいました。で、これですね、まあ、やっぱり、作成スピードは、もちろんクロード3の方が早かったです。ただですね、その営業の、文言ですね、これはあんまり差はなかったかなという印象ですね。で、次にですね、領収書の撮影をしてみて、AI に投げてみました。チャット GPT もクロード3も画像を認識することができます。で、一応ベンチマークではクロード3の方が優れてるというふうに主張してるんですね。で、結果としてはですね、やっぱりこっちも結果を生成するまではクロード3の方が早かったですね。文字の認識ですね。これに関してもスピードとあとは正確性ですね。クロード3の方が勝ってましたね。ただですね、一点付け加えると、クロード3もですね、確かに正確に認識はしてくれるんですけども、100% 間違いなく、領収書を認識しているというか、というとそうでもないので、まあ、まだまだですね、領収書をこう AI が吉野にこう整理してくれるっていうのはちょっとまだ先かなとは思いますね。で、次にですね、PDF 資料の読み込みをしてみました。これはですね、あるサービスの説明書、の PDF 資料がですね、手元にあったので、まあ、ちょっと仕様を把握するために使ってみたんですけども、結論先に言うとですね、クロードの方がやっぱり、読み込みの速さも速くて、 あとは認識も良かったです。ただですね、一点このデメリットといいますか、クロード3はですね、10メガバイト以上の書類をアップロードできないんですね、現状。PDF の書類でですね、10メガバイト以上はダメっていうのはですね、結構そこそこ大きな書類になるとアップロードできないのは使い勝手が悪いかなと感じました。ちなみにですね、チャット GPT の場合はこれ256メガバイトまで、アップロードできるんですね。まあ、なので PDF 資料の読み込みスピードと、あとはまあその中の認識ですね、はクロード3の方が勝ってるかなという印象はあるんですけども、やっぱりそのアップロードできる容量サイズがちっちゃいっていうのは、ネックですね。で、最後にですね、アイデア出しをお願いしてみました。具体的には、ポッドキャストのエピソードの、アイデアをくださいというような感じでお願いをしてみました。まあ、主観にはなるんですけども、クロード3の方がですね、こう、インスピレーションを刺激される提案があったかなという、ただそれもですね、こう、明確な差があるわけではなくて、まあ、ちょっとクロード3の方が勝ってるかなという印象でした。はい。ということで、まあ、いろいろですね、チャット GPT と、クロード3に同じ指示を出してですね、生成結果を比較してみました。で、ここで一旦まとめるとですね、まずクロード3のメリットから紹介します。まず一つが、回答の生成スピードが速いということ。で、二つ目に、画像認識の精度は、チャット GPT よりいいということ。で、そして最後三つ目ですね、回答の内容というのがですね、こう自然なケースが多いということですね。メリットはこう3つ感じましたね。で、次にデメリットを紹介していきたいと思います。実はですね、デメリットの方が多かったんですね。まあ、私が感じたデメリットなんですけども、まず一つに画像生成ができないということですね。チャット GPT の有料版だと画像生成ができるんですね。ダリ3というサービスを使ってですね。で、そういったものがクロード3にはなかったと。とブラウジング機能もないですね。ブラウジング機能っていうのは、この会話の中でインターネットにアクセスするような機能ですね。例えば、最新の株価を教えてなんか言うとですね、こうブラウジング機能が立ち上がって、最新の株価をですね、ニュースからこう取得してくるんですけども、そういったものは、クロード3には今のところないという状況ですね。で、次が、ファイルアップロード機能の容量が少ないということですね。これはまあ先ほど紹介しましたけども、クロード3は10メガバイト。で、一方チャット GPT は256メガバイトなので、まあかなり差があるのはデメリットと感じましたね。で、あとはですね、まあこれ一番私がまあ感じたデメリットと言いますか、不便だなと思ったのが、GPTs がないんですね。GPTs っていうのはですね、チャット GPT の有料版から使える機能で、自分が作ったプロンプトとか、あとは第三者が作ったプロンプトっていうのをですね、こうブックマークのような形で保存して、こういつでも取り出して使えるようなものなんですね。で、まあ私、チャット GPT でですね、自分用にいくつもこう GPTs で自分独自のこうチャットボットというか、そういったものを用意してですね、こう仕事に応じて使い分けてるんですけども、そういった GPTs のような機能がないので、それはクロード3は不便だと感じましたね。どこかにこう AI の指示のテンプレートですね、は保存しておいて、使うたんびにこうそのテンプレートを入力してから使い始めないといけないというのはちょっと不便だと感じましたね。あとは音声入出力がない点でしょうか。これもチャット GPT はですね、音声の入出力ができるんですね。音声で質問をしたり、音声で会話をもらったりすることもできるんですけど、これもクロード3はですね、なかったので、まあそれもデメリットかなと思います。こういった点もあってですね、チャット GPT の有料版からクロード3の有料版まで、わざわざこう解約をしてですね、乗り換えようというところまでは考えが至らなかったんですね。確かにですね、スピードが速いとか、あとはその回答の結果が品質がいいとかですね、その、まあ自然な応答だったっていうのも確かに感じはしました。でもですね、わざわざ解約してまでですね、乗り換えるかって言ったらちょっとまた別の話になるかなというのが、私の、実際に使ってみた感想でした。私もですね、チャット GPT 並みにクロード3を使ったかどうかと言われると、まあそうではないので、まあまだ私が発見してないようなですね、使い方も、もちろんあるとは思うんですけども、現状はですね、まあそのような結論に至りました。ただですね、まあユーザー環境によってですね、その使い方っていうのは変わってくると思うので、私が感じた、 内容とですね、こう皆さんが感じた使用感っていうのは、また変わってくると思います。クロード3を使った方はですね、ぜひ使用感なんかをこうコメント欄で教えていただければ嬉しいです。でですね、今のこう会話系生成 AI っていうのは結構いろんな会社がサービスを出してるんですね。で、現状のプレイヤーを話しすると、チャット GPT とジェミニと、あとは今回紹介したクロードですね。で、あとはインフレクションという生成 AI も最近聞くようになりましたね。で、生成 AI の会社が、各社がですね、こう我先に新しいモデルをいろいろ発表してくるんですけども、時系列に直すとですね、まず GPT-4 が発表されたのが2023年の3月ですね、ちょうど1年前ぐらいですかね。で、そこからちょっと飛んで、ジェミニが発表されたのが2024年の2月ですね、ちょうど先月ですね。で、クロード3とインフレクションの 2.5 をですね、新しいバージョンが発表されたのが2024年の3月、今月ですね。っていう感じで、こう各社がですね、こういろいろサービスを最近2024年なんてこうわーっと発表してきた感じですね。で、これ昨日の発表だったんですけど、グロック。これはですね、電気自動車のテスラという会社があるんですけども、あの会社の社長のイーロン・マスク、結構有名な方ですよね。イーロン・マスクもですね、実は生成 AI の会社を立ち上げたんですね。XAI と書いて、サイという会社なんですけども。で、その会社が開発しているのが、グロックという生成 AI なんですけど、このグロックがですね、実は最近オープンソースしますということで、最近というか昨日ですね、この収録している昨日、3月の11日ですかね、に発表しました。っていう感じで、いろんな生成 AI の会話系の生成 AI ですね、プレイヤーがいてですね、各社がいろんなサービスやモデルをですね、こう開発してるわけですけども、OpenAI に関しては GPT-4 の発表が2023年の3月なので1年前なんですね。なので、細かいアップデートなんかはあるんですけども、結構 GPT-5 っていつ発表されるのっていう声は多いんですね。これは面白いことにですね、クロード3が発表された、同じ日にですね、OpenAI もあることを発表したんですね。で、それが会話の読み上げ機能だったんですけども、回答の読み上げ機能ですね。で、それのポスト、X のポストにですね、そんなことより GPT-5 はまだかよとかですね。あとは素敵な機能だねって。ところで GPT-5 はっていうリプが結構ついていたので、笑っちゃったんですけど、GPT-5 っていうのは結構みんな待ち望んでいるんですよね。私も、GPT-5 まだかなとは、いつも思ってます。で、ほぼ確実にですね、GPT-5 が出てきたら、クロード3のスペックは超えてくると思うので、今以上にですね、チャット GPT というか、生成 AI が使いやすくなるということで、やっぱり期待が持てますよね。特にですね、最近の生成 AI はトレンドがもうすごく早くてですね、こうなかなかトレンドについていけない面もありますけども、新しい技術が出てきてもですね、我々ユーザーはですね、粛々と使って、業務を効率化するだけなので、そこはしたたかに立ち回っていきたいなと思ってます。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。番組では AI の情報を毎週発信しています。ぜひフォローお願いします。ちなみにですね、先日Apple Podcast の方で星5のレビューをいただきまして、非常に嬉しかったです。ありがとうございます。ポッドキャストを更新する、モチベーションになりますので、ぜひフォローかですね、フィードバックをいただければと思います。で、ロボシンクの公式サイトではですね、チャット GPT など動画で学べるコースも提供していますので、興味のある方はカタカナでロボシンクと検索をしてみてください。概要欄にも記載しています。お相手はロボシンクの矢野でした。それではまた次の配信でお会いしましょう。